Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいるあなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
和音の
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ
喜びとワンダーランドへ。
はい、6月に入りました。皆さん、
いよいよ6月
ね。もうあっという間に2022年は真ん中まで来ましたよ。皆さん、
恐ろしい速さです、ね、
もう1月のこと覚えてますか？
覚えてますか？めちゃ昔に感じるな。
ねえ、
ねえ、
なんでしょうね。この先月のゴールデンウィークもちょっともう過去みたいな。
かなり
ね、かなりねえ、
感覚がね、
はい、毎日皆さん生まれ変わってるってことですけれども、
ねね、細胞新しくなでるから
1年経ったら別人やから ね、もうだいたい11ヶ月で
中身そう入れ替えされてるよね。
そうそうそう、11ヶ月ぐらいでだいたい肉体全部入れ替わってますからね。本当は別人ですよね。
別人ですよね。
そう、別人の皆様こんにちは
変わり続けてるってこと。
変わり続けてますよ。
恐ろしい ね、
そんな中でも毎回この毎週ね、
はいはい、
選んでいただいて本当に
ありがとうございます。
ね、まあ、でも私たち新しい、ね、今日も創造ということで
毎回毎回新しい私たちで登場してるんだよ。
そうですよね、はい、なんか、ね、新鮮な感じで、
新鮮な感じで
6月スタートしていきたいと思います。
はい、
はい、ということで今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション、パーソナリティは宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサー和音がお送りいたします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
皆さん後半に向けてね、はい、何かね、うん、今どんなことを感じてらっしゃるでしょうね。
ねえ、はい、どうですかね、
うん、
なんかどうなんですか ね、皆さん ね、
ね、
割とこう棚卸しとかする人ですか？ワンちゃんとかどう？振り返りとかする？
あんまりしないかな。
あんまりしない前進むのも行動あるのみ。
いや、必要な時はせざるを得ねえ状況がやってくるやんか
確かに確かに、
ね、
うん
そんな感じかもね。
うん、順調ということです ね、
かもね。
うん、素晴らしい、ね、皆さんいかがでしょうね。まあ、社会人生活始まった人もいるし、学校が ね、新しくなってる人もいるし、
はい、春からね、
春からお引越ししたりとかいろいろね、する人もいたと思いますけれども、
慣れてくる頃かな、ぼちぼち。
そうね、うん、5月病を超えて
新しい変化に、
ね
ね、
うんうん、そう、まあ、そんな中でこの、ね、2022年後半に向けてどんな風な自分でいたいなとか、はい、ね、こんなことをやってみたいなとかですね、
うんうん、
はい、なんかワクワクすることね 意外とありますでしょうか ね、
ね、私ちょっと試してることがあるんですけど、今先月あたりから
試してること、
そう、
うん、
お食事をね、
はい、
1日1回食にしてる。
お、
意外に続いてる。
本当、うん、すごいね。もうあとは何も食べず。
いや、そんなことない、ね、あの何もフル、朝はフルーツとか、
うんうん、
必ず、うん、あの具のないお味噌汁は常用するかな、
うんうん、具のないお味噌汁、
だからお出汁を出すでしょ、
うん、
パック出汁を、
うんうん、
で沸騰してお味噌で溶いて、
うん、
それを飲むって感
じ。なるほど、
意外なのが続くな。
そうですよね、うん、もうかれこれ4月か、まあ、体調崩したのもありましたけどね、
うん、
はい、あの小麦とかカフェインとかですね、
うん、あ、避けるようにしてるの？
避けるようにというか食べてないですね、
は
一切。
それはラーメン類とかも麺類とかも？
麺もですね、野菜スープのみですね、1ヶ月だったんですね。で、まあ、そっから今
家を壊したの？
胃というか、まあ、ちょっと体調的に貧血になりましたですね。
鉄分不足、
まあ、鉄分不足というか、まあ、ちょっと持病からね、そういう貧血もあってっていうことなん
ですけど。食養生があったの？
食養生をして、まあ、改善しようっていうところに伺ってですね、
うん、
そう、それで野菜スープのみで、はい、で今お豆腐とか、
うん、
まあ、お味噌とか、
うんうんうん、あと発酵食品、
玄米とかですね、まあ、そういう方なご飯にちょっとずつ移行して、今回復食みたいな感じにね、うんうん、なってるんですけど、まあ、体楽ですよね。
やろうね、うん、軽くなるやろね。
軽くなります、ね、まあ、体重も落ちますしね、
うんうん
うん、はい、うん、すっきりしてきますよ ね、
ね、
そう、うん、1日1食はどこで食べてるの？メインはお昼、
お昼の、うん、夕方ぐらい、
うん、
とか、その仕事によったら夜になる時もあるけれど、
うんうんうん、その時は好きなもの食べていいよってして
る。もちろんもちろん、食べたいもの、うん、
食べたいものを食べる、
うん
うんうん、それはなんでこうそうしようって思ったんですか？
理由はないけどね。理由はないけど、いや、一回一日一食どうかなっていう感じで試したかったよね。
なるほどね、うんうんうん、ありますよね。私もそのこの、まあ、体調崩す前はね、体が何のお知らせか、あの、うん、ダイエットをねこうするっていうのもありましたし、うんうんうん、まあ、そんなんでこうグルテンを抜くね、
小麦を抜いていく、グルテン売りはよく聞く
っていうのをね、まあ、ちょっと体のことも含めやってましたけど、うんうん、やっぱり体楽だなと思って、うんうんうんうん、内臓に負担をねこうかけないっていう。
そうね、
うん、
そうね、内臓さん24時間働いてくれてるから
。そうですよね、
大事にしてあげてください。
寝てる間も働いてますからね。
そう、そう、体にありがとう言うて、
うん、本当にね、今なんとなくこう体の実験多いですね、私もね、
実験
実験
試す、
今ウォーキングもしてますね。
あ、健康的やん、は
い、健康的、うん、そうそうそう、
素晴らしい、
健康、そうですよね、
健康大事だよ、は
い、
皆さん、
うん、ね、いや本当に実感しますよね、はい、体調崩すと本当思います、
はい、
ね、はい、皆さんなんかチャレンジというか今実験中っていうのがありましたね、うんうん、
ね、
はい、
やりたいことやったらいいのよね。
そう、実験と思ってやるとね、
そうそうそうそう、
なんかこう根はならないでやるし、
いや、ちゃうちゃう、ちょっと試しにやってみようぐらいやって、私もなんか、
うん、
ほんまにそれこそ直感で、ね、
そうそうそうそう、
意外に続いてる、
ね、もうかれこれどれぐらい？
1ヶ月経ってるんちゃうかな。
おお、すごいね、
うん、
ご
機嫌ですよ、
それは素晴らしい、ね、
はい、
皆さんもぜひ何か実験中ね、お知らせいただければと思います。
はい、前置き長くなっちゃいましたけどね、
はい、
本題でございます。
本題です、
はい、本当にやりたかったことを今すぐ始めよう、いよいよ 今週からチャプター3に入っていくので、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
チャプター3、流れに任せれば豊かさがやってくる、お金と観念についてより。お金だけが豊かさの象徴とは限らない。バシャール、今度はお金と豊かさについて話したいと思います。以前僕が金やダイヤモンドに投資したらいいですかと聞いたら、私たちにとって同じ石ころですと言われて笑ったことがありましたね。
お金というのは交換するための象徴となるものです。豊かさの象徴です。でもそれが唯一の象徴ではありません。誰かが何か贈り物をくれたとします。それも豊かさの象徴であり、交換の象徴であるわけです。ということは、それも一種お金の形であることを意味します。例えばシンクロによって何かが自分のところに運ばれてきたとします。それもやはり何かを交換したということの象徴であり、
豊かさの象徴です。お金は豊かさの一つの象徴としては全く問題ありませんが、それが必ずしも一番効率的な象徴というわけではありません。しかし自分の最もワクワクすることを実現するためには、ある特定レベルの豊かさが必要だという状態にいるとしますと、それはシンクロニシティが一番効率的な形、あるいはいろいろな形の組み合わせで必要な時に必要な形で運んできてくれます。場合によっては皆さんが思っているほど豊かさはお金という形で現れなくてもいい場合があります。今自分がやろうとしていることに対して少しだけお金が必要で、あとは他の形で現れてもいい場合もあれば、少しのお金が運ばれてきて他はシンクロニシティとして現れることがあります。贈り物として誰かが何かをくれたりして、それを全部総合的に組み合わせることによって必要なことが果たせるようになっていきます。豊かさとはこの形で現れなければいけないとこだわりを持ってしまうと、そこに目を向けすぎることによって他の形への扉を閉めてしまうことになります。他の形での豊かさは自分にとって有効でないと考えてしまうことによって、それが現れなくなってしまって、かえって自分が損をしてしまうわけです。ですから全ての豊かさの表現に自分がオープンであることによって、最も効率的で最もいい量の贈り物やシンクロニシティが現れます。よろしいですか？
はい。多分お金に関して一番多くの人が悩んでいるのは、お金が十分に回らないこと、自分のやりたいことに対してお金が十分でないことや、お金の不安についてだと思います。そのあたりの観念の書き換え方について教えてもらえませんか？
それは今お話しした通りで、お金しか自分の問題を解決してくれないと思い込みすぎることによって、そこで悩みが生じるわけです。絶対にこれをやるためにはお金が必要だと思い込んでしまうと、お金に対する信念がきつくなり、その分それにしがみつくことによってことは流れていかないわけです。昔から言われていることですが、一番楽に水を持つ方法は何でしょうか？きつく手で握りしめることではなく、手のひらを開いて待つことです。豊かさは交換です。それはエネルギーの流れです。エネルギーはきつく持てば持つほど流れていきません。流れないということは、ことがゆっくりになってしまうということです。それをもっと開いて、どのような形でもいいからそれが現れてほしいと思えるようになれば、それは自然に流れて入ってくるようになります。またいろいろなものが十分でないと考えてしまうのは、不足の概念にとらわれているということです。これでは不十分だと思う人は、だいたいこれだけが必要だという何らかの任意の判断をしてしまっていますから、十分に入ってこないとこれでは足りないと思ってしまいます。しかし豊かさというのは、そういった枠組みを取り払うことによって、必要な形で必要な分が自然に埋まっていくことです。地球上の人たちはこれをするためにいくら必要かと考える訓練を受けています。家賃を払うためにいくら、食べ物を買うためにいくら、これをするために、あれをするために、これだけ必要だと思いがちですが、でもそれは本当にそうなのでしょうか？今お話ししている内容の例として、ある写真家の例をお話ししましょう。これは実際に地球上のどなたかに起きた話であって、私たちが作っている話ではありません。このチャネラーであるダリルの友人の話です。彼女は才能あふれる写真家です。美しい写真を撮っています。彼女の夢は世界中を飛び回って、ピラミッド、ストーンヘンジ、マチュピチュなどの聖地の写真を撮ることでした。でもそのような旅をするのに必要な飛行機代、ホテル代、食事代を出せるほどのお金がありませんでした。その人はそこで落ち込んで、私はどうせお金がないから夢を生きられないの、自分の情熱を果たすことができないのと言って済ませることもできたでしょう。しかし彼女はそうはしませんでした。彼女はこの仕組みを理解していました。彼女はポジティブな状態でとどまり、これは自分のパッションだということは、必ずこれを実現する方法があるはずだと考えました。お金が十分なくても大丈夫なんだ、 私は豊かな人間で、豊かさというのは何らかの形で巡ってくる。彼女はこのポジティブな状態を維持することができたため、とても想像力豊かな発想で、あるアイデアをインスピレーションで受け取ることができました。何かを想像できるということは、自分がそもそもその状態にいなければできないことだということを、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。彼女はポジティブな状態だったので、アイデアがパッと浮かびました。それは、各航空会社を回ってこれらの聖地に行けるように無料で旅行機に乗せてもらうということでした。彼女の友人は、そんなこと考えるなんて頭がおかしい、お金がないとそういうことはできないのは誰だって知っているじゃないか、と言いました。でも彼女はそれを信じませんでした。彼女はこれが交換だということに気づいていました。すなわち、自分がギフトを求める代わりに、何か自分も与えなければいけないということです。彼女は、私はお金がない、でも何を与えられるだろうかと考えたわけです。私は写真を与えることができると思いました。そこで彼女は航空会社を回りながら、このような提案をしました。私をあなたの航空会社で飛び回らせてくれれば、私は聖地に行って写真を撮るのが情熱であり夢なので、そこで撮った聖地の美しい写真を差し上げましょう。それをあなた方がパンフレットやいろいろなところに掲載することによって、それを見た観光客がさらにその航空会社を利用して、そういったところに行きたいと思うでしょう。航空会社はイエスと言いました。航空会社は写真を撮らせるために、単に飛行機に乗せただけでなく、給料をくれました。そして最高級のホテルに泊まり、素晴らしい食事ができるお金を与えてくれて、彼女は女王のように生活ができるようになりました。それは彼女がポジティブな状態であり続け、何らかの形でこれは実現できると信じたからです。しかもこの方法でなければいけないという制限を自分に課しませんでした。皆さん、今回のこの学びについてご理解いただけましたか？となれば、皆さんもこれをご自身の生活や人生に当てはめていくことができますね。これは現実の運びということです。こうではないという発想自体が実は例外であり、ルールとして奇跡は自然なことです。シンクロニシティが鍵となっていきます。これが組織立てるための原則です。最も効率的な状態でことが運ばれるような状態でいることによって、ことがパーフェクトな形で一番いいタイミングで進んでいきます。実際にそのような仕組みになっているということを聞いて、皆さんワクワクしませんか？
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
チャプター3、流れに任せれば豊かさがやってくる。お金と観念についてより、お金だけが豊かさの象徴とは限らないをお送りいたしました。
はい、ありがとうございます。
写真家の女性の素敵な体験、
ね、すごい、うん、大抵皆さんこうここで思いとどまりますよね。
無理って言
う
てね、
無理っていうなるよね、うんうん、でもその自分がこれを与えられる、そのためにね、持ってないものはどう引き寄せるかというかね、うん、すごいですよね。
等価交換よね、だから、
うんうん、本当に、うんうん、でもこれはこう自分自身でそこの写真を与えるだけの価値があると自分で分かっているということですよね。
だから自分の価値をちゃんと認めていらっしゃるからこそね、
すごい、うん、
だからお金だけではなく人とのご縁とかね、
はい、うん、
全部それも豊かさやん。
そうですよね、うん、何かをもらうとか、うん、プレゼントされるとか、うん、ね、 誰かを紹介してもらうということもそうですよね。
そう、うん、交換するための象徴、もちろんね、最初の金やダイヤモンド、バシャルたちにとっては同じ石ころ
ね。
ね、
ね、うん、意味がないというか、うん、エネルギーだっていうところの部分ではね。
確かにね、
うん、
まあこれをそうやね、私もなんかこういう人に会えたよねって設定したら会えたりするもんね。
はい、
ね、
うんうんうん、
それでも豊かさやん。
そう、だから無限の豊かさであることが本人、うん、自分自身であるっていうことをもうバシャルとかは自負してますよね。
そうそうそう、だから自分が生み出す側っていう感じやん、
う
ん、
そうそうそう、
想像して、
はい、
ね、
うん、価値を置いているものがそこのその人にとっての価値になりますよね、
うんうん、いやだから何かを想像できるということは自分がそもそもその状態にいなければできない、
うんうんうん、
だからその状態になっていればそれが具現化する、
うんうんうん、
っていうことでしょ。
イメージができないですよね、もともとね、そういうことができない、
うん、できない思ってる人はね、
できないと思っているのもそうですし、うん、そもそも想像ができないですよね、うん、自分の人生に関係がなければ。
ああ、そっかそっか、
うん、だからもうもともと想像ができる状態ってことは、うん、それが実現できるからこそその知ってるわけですよね、イメージができるってこと。
もうそれこそさ、実験してほしいわ皆さん。ほんまに、
ね、
騙されたと思って一回、うん、ね、なんか一回そういう、あ、成功体験のようなものができたら面白くなると思うよ、
うん、
きっと
ね。イメージするものは全部自分は手に入るんだ、うん、
なってもならなくても期待せずね、
うん、うん、
オーダーして、
うんうん、
だから、あ、やってきたかもっていう、
うん、ね、確かに。でもここに期待が出てくるとね、あんだけ期待してやったのに、あったやんっていうね、あのクレームは受け付けませんのでね、
ワンオさんできる言ってたのちゃうやん
ちゃうやんっていうね、なんやみたいな。そうそうそうそう、
だからもう期待を手放せっていうのも重要かもね、バシャールが言うわけです。だからなってもならんでもとりあえずオーダーはできるやんかな、
ね、
やった方がいいと思う。
そう、オーダーはね、いっぱいクラウドに残ってるっていうね、お話ありましたけど、
残ってる、
はい、
残ってる、
皆さん覚えてますか、この前のね、
はい、
はい、バシャールのお話でしたけど、クラウドにね、ありますよっていう、
何十年後かに実現する、そうそう、やってくるとか、
ね、やってくるとかね、
やってくる、
本当に
いっぱい溜まりまくってるじゃん。
ねえ、そうそう、これってこんな風に叶うんだって思うことありませんか。なんかね、何十年越しに
意外にね、
意外と叶うっていうね。もうオーダーするの忘れてるじゃないですか、
はい、
常オーダーしてたのますけど ね、 ね、
そう、忘れた頃やってきたもんな、ね、
そうなんですよ、
そうやってくるよ、そう思えたら面白いよね、うん、なんか決めた方がいいよね、これから何オーダーしようかな、ね、
今実験中やからね、
実験中やからね、
実験中、
そうそうそうそう、
だそのインスピレーションを受け取るのも結局はまあそのシンクロがあるわけですよね、
うん、だから基本ね、何オーダーするっていうよりも、うん、もう前提としてね、私に必要なものは全てもう受け取ってますよっていう感覚はあるかもしれん、
うん、
私の場合、
うんうんうん、
ほんで、あ、これが来ましたか、あれが来ましたかっていう、
うん、
なんか面白いことが起こる、
うーん、うんうんうん、
だから不足感から出とけばね、
うん、
あ、なんか知らんかったけどこういう必要やったからやってきたのかしらっていう、
うん、
そういう感覚もあるかな、
うんうんうんうん、
だからなんかゲームみたい最近、
うーん、それはこうある前提で、もうそ
こある前提で
十分こうですって思っている中で来る
で、私が今の私が顕在意識の私がね、うん、何が必要か全部把握してないやんか、
うん、してない、
してないやんか、うん、だからもう私にとって必要なものをやってきてますよという前提 で、
うんうん、
で必要なタイミングでそれが物質化してるんやろ
う
ね、
物としてね、はい、とか人としてね、
そう、
うん
うん、とか時間とかね、
はい、
こういう時間とかね、あとは情報とかね、
そうですね、情報はそうでしょうね、
面白いぐらいやってくる、ワクワクしますよ、
ねえ、素晴らしい、
なんか変な人みたい
や
けど。
でもみんなそうなんですよね、みんなシンクロの中に来てるんですよね、ただそれがこう期待をしてしまうとどうしても限定しちゃうので、
うん、
それ以外のものが飛んできてたり入ってきてても気づかなかったりしますよね、
そやね、だからまあそやな、だから私が今何必要としてるか分かれへんから期待のしようがないやんか、
うん、
そこやろうな、多分期待のしようがないから、あ、これ必要やったから来てくれたな感じで、ありがとうって言って受け取ってる感じがするかな、うんうんうん、
もうこう来たもので選別していくこともあるじゃないですか。
あるあるある、
ね、
違うって思う時もあるよね。
違うって思うものもね、
うん
うん、
そうやな、
うん
うん、お誘いされて聞いてみて、あこれ私ちゃうかなっていう場合は、
うん
う
んうん、
ただそれをその情報を聞く、まあ、違いを知るっていうことも必要やんか、
うん
ね、
はい、
うん、で選び直せる、でその時に自分の状態もまた俯瞰できる、客観視できるっていう感じはあるから、なんか面白いかな、
うん、
あとは楽しい予定を入れるっていうのも私のライフワークではあるな、
うん、
まあ、好きなこと、
なるほどね、うんうん、音楽聴きに行ったりとか、ね、いろいろしますもんね、うん、
します、
うん、
しますします、
そう、やっぱりね先にそういう予定を入れることもすごい大事ですよね、うん、
だからご機嫌、うん、自分をご機嫌にしてくれるツールをねちゃんともう、うん、私は的を得てピンポイントで予定を入れるから、
うん、
だから、うん、そこまで、うん、じゃね、
そこまでこう頑張ってやろうみたいなこ
と、頑張ってよりまた来るかな感じはね、うん、それの、うん、点が続いているって感じはする、
うん、なるほど、
それも実験中よもちろん、
うんうん、実験いっぱいですよね。
実験いっぱい。
実験いっぱい、ね、大人になるとね、やっぱりこう子供みたいに宿題与えられないですからね。
そうやね。
うん、自分でこうね何か実験をやっぱり、うんうんうん、まあ、課題というとね負担になりますけど、うんうんうん、ね、実験。
実験。あ、ほんま実験、うん。って思ったら無理はないやんか。
うん、
とりあえずやってみようっていう。
確かに。
うん、
ね、金。うん、お金だけが豊かさの象徴とは限らない
っていうね、本当そこは思うかな、今日テーマ
でしたけども、う
ん、お金で買えないものいっぱいあるもの、
そう ね、
ねえ、
それはある、
そうそう、本当にそう、
うん
うん、だけどみんなお金に引っ張りすぎてない、引っ張られすぎて、
うん、
お金の豊かさだけに、
うん、
だからこれがこんだけのお金があったらこれができるのにとかね、
うん、
そこのそれも観念やんか、それは壊そうがいいよ、
うん、なるほど、
お金がなくても、ね、だってこの写真家さんのようにね素晴らしい経験ができるんだから、
まあ、結局でもお金も豊かさも全部手に入れましたよねこの人ね、
全部全部だから彼女もある、うん、できる前提やって
るか、うんうんうん、まあ、必ずこのパッションなんだから絶対いけるはずっていうね、
そうそう、パッションやな、
うん、
パッション、
ワクワクしたんだから当然できるじゃないって思っているこの、ね、信念がすごいですよね、うんうんうんうん、
だから皆さんも本当やりたいことがあったら絶対できるよということを自分に言い聞かせてあげて動く方がいいと思うよ、
うん
う
ん、
実験してみてください、
ね、うん、今日は実験という人
実験
あなた、実験結局行動やからね、はい、和音先生の
言い換えてるだけ、
はい、言い換えておりますけども、ね、優しいと今日は実験という、ね、はい、まあ、一つでもなんか、ね、はい、今週実験一つやっていただければいいんじゃないかなと思います、うん、はい、ということで今日はチャプター3の、流れに任せれば豊かさがやってくるをお送りしました。ありがとうございました。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
皆さん、来週までなんか実験してね。
ね、
うん、
実験って聞くとちょっとワクワクしますよね。
するする。
なんかね、
うん、
宿題とか言われ
て。宿題より全然いいよね。
実験ね、
うん
うんうん、検証ですからね。
そうだよ、
はい、まあ、うまくいく場合もあるし、そうでない場合もあるしね、
うんうん
うん、続けてもいいし、そうじゃなくてもいいし、
うん、
はい、
そう
ね、まあ、特にやってもやらなくてもいいわけですけれども、
はい、
何かね一つね、うん、ワクワクしたことやるとか、
はい、なんか、
はい、イメージしたものをちょっと手にしに行くとかですね、はい、はい、していただければと思います、うん、それではこの番組は宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサー和音がお送りいたします。
来週もあなたの喜びとつながり無限の可能性が広がる愛と和音のジョイフルステーション、
お楽しみに。